この4章のところでは、この主によって満たされる喜びのことが記されてあります。一節を見ると、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よとパウロは言ったわけですけれども、ピリピの人たち自身が彼の受ける大きな喜びであったということがわかります。そして彼は進めているのが、この一節の割に、主にあって固く立ってくださいということを言っているわけです。何に固く立つのかというと、信じるというその信仰に固く立つということであるわけです。そして主にあって、このキリストの中にあって固く立たせていただく。おそらくはこのピリピの人たちもイエス・キリストを信じるということで、毎日の生活の中に困難を覚えていたんではないだろうかと思います。もう周りにはそんなに多くのクリスチャンたちはいない。そしてまた迫害を受けるということがあったかもしれません。しかしパウロは、主にあって固く立ってください、イエス様を信じて、そしてその信仰によって立つということを彼は語っているわけです。そして2節には2人の女性の名前が出ています。ユーオディア、それからシンティケというような2人の人ですけれども、この2人の人は3節の終わりを見ると、福音のために私と一緒に戦ったのですという、もうそれこそこの2人も喜んで捧げて、パウロと共にイエス・キリストの救いのことを伝えるという人たちであったわけです。しかし一つ問題があった。それは2節の終わりを見ると、主にあって同じ思いになってください。一生懸命この2人の女性はこのイエス様を伝えるということをパウロと共にやったんですけれども、この同じ思いになっていなかった。それぞれ別々の思いがあって、この一緒になるということができなかった、そういう問題があったのではないかと思われるわけです。しかし彼女たちも、主にあって同じ思いになってください、イエス・キリストを信じる、その信仰によって一つとなってやるならば、それはまた大きな力となっていくわけです。バラバラにやっていたんでは力を発揮することはできない。しかし一つとなるならば、また大いにこの奉仕ができるわけですけれども、この二人にそのことをパウロはお願いしたわけです。さらに4節を見ると、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。もう喜ぶことを2回繰り返してここで言われているわけですし、そしてまた主にあってイエス・キリストを信じる、その信仰によって喜ぶ。実際には喜べない大変なことが生活の中にあったであろうと想像されるわけです。私たちもいつも周りには喜びがあるとは限らないわけです。災害が起こり、また困難なことが生じてくる。でも私たちクリスチャンは、主にあってというそのことが必ずついてくるわけです。イエス・キリストによって私は救われた、愛されている、イエス様は十字架の上で私のために命を捨ててくださった、それが主にあって喜ぶということの大きなもといになるわけです。私たちには十字架がある。イエス・キリストは苦しみや、また悲しみをあの十字架の上で耐え忍んで、そして命を捨ててくださった、その喜びが私たちの心の中に与えられていくということであるわけです。そしてやがては私たちはこのイエス様にお会いすることができる。五節のところに、主は近いのですとあるわけなんですけれども、やがては復活の主、栄光の主、イエス様が私たちを迎えにやってくださる。ピリピの人たちにもそれは励ましであったわけですけれども、また私たちにもそのことは大いなる喜びとなるわけです。そしてこのピリピの人たちはこのパウロを支えていったわけですけれども、10節を見ると、 私を案じてくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを、私は主にあって大いに喜んでいますということを言っていますけれども、それは実はエポフロデトがこのピリピから使わされて牢獄のパウロを励ました。もういろんな必要なものをエパフロデトはピリピの人たちから預かって、命がけでパウロのところに持ってきてくれた。そのことをパウロはもう大いに喜んでいる。11節に乏しいからこういうのではありませんと言ってるんですけれども、もう実際はもう牢獄の中にあって、彼の生活はもう本当にこの貧しさの極みの中にあったと思いますけれども、でも彼はそういうことを決して嘆いてはいなかったということであるわけです。それはなぜか、11節の終わりに見ると、私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。どんな境遇の中にあってももう満足す、満ち足りている。そして12節の終わりには、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますと彼は言ってるわけなんです。どのような境遇にあっても自分は対応していくことができる。そしてどんな境遇にあっても自分はもう満ち足りている。その秘訣とは何か。それは13節にある、私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのですというその秘訣であり、私を強くしてくださる方によってもうどんな境遇にあっても満足するということであるわけです。私を強くしてくださる方とは誰か。それはイエス・キリストご自身であり、そしてまたイエス様は今は天にあって父のもとに私たちのためにもう祈り、私たちを励ましてくださってはいるんですけれども、もう一人、それはご聖霊が私たちを励ましてくださるということであるわけです。ご聖霊が私たちのうちにあって励まし、力を与えてくださっておられるわけです。そして現実には14節を見ると、私と苦難を分け合ってくれた。本当にこのピリピの人たち、そしてまたパウロはもう心がつながっていたわけです。ただ単なるそれは物のやり取りのことではなくて、実は17節を見ると、私が求めているのはあなた方の霊的な口座に加えられていく身なのですという言葉が出てきます。この霊的な口座とあるわけなんですけれども、これは実は天国に私たちはもう貯金していくということであるわけなんです。それはイエス様がこの弟子たちに、また私たちにも、この天に宝を蓄えなさいということを言われたわけです。この天に宝を蓄えるということが、この17節のこの霊的な口座に加えられていくということであるわけです。それはすなわち、私たちが献金をする。もう教会でも献金をします。そしてまた他の働きにも献金をする。実はそれが霊的な口座に加えられていくということであるわけです。やがて自分が祈りを持って神様に捧げたものがどれほど素晴らしいものであったかということを、私たちは天国に帰った時にそれを見ることができるということであるわけです。私たちはどのような思いを持って今まで献金をしてきたことでしょうか。私たちは霊的な口座に加えられていく身を神様に捧げていく。そしてそれは18節の終わりを見ると、それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる捧げ物ですとパウロははっきりと言ってるわけです。今日私たちは旧約聖書のような羊や牛をこの生贄として祭壇に焼いて捧げるということはしませんけれども、しかし私たちが真心を持って捧げる献金というのは、まさにこの18節の終わりにある香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる捧げ物ですということに なるわけです。そして私たちはこの神様の栄光を見ることができる。そしてそれはどんな境遇にあっても満足するということであるわけです。19節を見ると、私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。パウロはこのキリストイエスのうちにあるご自分の豊かさ、神の豊かさによって彼はどんな境遇にあっても満足するということを学んだわけですし、そしてまたあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ている。私たちも今このイエス様を信じるその信仰によって、また私を強くしてくださる方によって満ちたり、また本当に心の中にこのキリストの栄光が表される、そのことをもって私たちは喜び感謝を捧げ主に従うものとさせていただきたいと思います。